石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代ゆうきです。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンの幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
今いろいろと新しいスマートフォン出てますけども、そんな中で今一つ注目されてるのが、アンドロイドの父が作った、アンドロイドの父、アンディ・ルービーさんって人なんですけど、元グーグルにしたんですけど、その人が作ったエッセンシャルというスマートフォンが今アメリカで売られつつあるんですね。今流行りのこう画面だけといいますか、本当ねフレームレスで非常にかっこよくて、360度カメラをこうアダプターとして付けられたりですとか、結構先進的なデザインで、アメリカでは結構注目されているというものがあります。で、アンディ・ルービンさん、私個人的にも一回取材もしたことあるの で非常に尊敬している人なので、そのエッセンシャル本を買おうかなと思って、アメリカでしか売ってないので、今アメリカでその、アメリカの通販で送られてきたものを転送してくれるサービスってのあったりするんですよ、アメリカに。なので、そこを登録してその住所を借りて、で実際に申し込んだんですよ、で結構春ぐらいに申し込んで、ようやっと出荷が始まったっていう状況なんですけども、けどなかなかそのね、もう決済は降りてるにもかかわらず送られてこないと。でおかしいなと思ったら、その先週イーファ行ってる途中にそのエッセンシャルのカスタマーセンターからメールが来て、ちょっとその、ビリングアドレス、その、決済するためのアドレスがちょっと間違ってるかもしれないから、パスポート情報か、その、アメリカだったらあの ID、免許証をコピーしたものを送ってくれっていうメールが来たんですよ。でちょっとあれっていう、なんか自分のね石川つつむって名前が入ってないでおかしいなと思いつつも、あのアメリカのビリングアドレス、借りてることもあって後ろめたいこともあるので、でちょっと一瞬考えてほっとこうかなと思ったんですけども、それ送ったんですよ、だけど送ってもなんかそのアドレスが間違ってますとかっていうのですぐ返ってきたりとかして、あれおかしいなおかしいなと思っていて、でしばらく放置していたら、ツイッター上でどうやらエッセンシャルフォンがフィッシング詐欺のメールを送りまくってるという情報が出始めてきてて、あれと思って、またしばらく待ってみたら、今度はウェブサイト上でいろんなニュースサイトが、こういったメールが今エッセンシャルの購入者に飛んでると、これには絶対返信しちゃダメだよみたいなことが出始めてるわけですよ。これってもう自分のことじゃんみたいな。まさかこれフィッシング詐欺にかかって自分はパスポートのコピーを送ってしまったのかっていうところで、結構その日はこうね、モヤモヤしてるというか、ベルリンで取材も手につかずっていう状態だったんですよ。でその後にそのエッセンシャル その、アンディ・ルービンさんが、ブログ上で声明発表したんですけど、あの社内の人間がミスを犯してそういうメールを飛ばしてしまいましたと、でどうやらそのメールを繰り返してくれた人は70人いて、その人の個人情報が他の人に転送された状態になっているという話になってるわけですよ、70人分の1かみたいなことで、
よりすぐりのね、
そう世界のね世界中の中で、もうねそのメールに対してもう忠実に返信をした、ちょっと考えれば分かるんじゃないのかなって思うようなところですけども、
いやいや素直な70人が、
そう、っていうところなんですよね。
大変でしたね。でも一瞬もうドキッとします
よね。いやだからね、その一応なんか調べると、一応パスポートって、今 IC が入ったりするので、そう簡単には偽造できないようになってるんですけど、とはいえねっていうところもあるじゃないですか。
そうですよね。
で今ね結構アップルを語ったそのフィッシングメールみたいなバンバン飛んできたりもしてて、そういうのを見るとちょっと日本語がおかしかったりとか、あと送ってきた元のメールアドレスが違ってたりとかして、結構そこで見抜けたりもするんですけど、今回のエッセンシャルに関しては、エッセンシャルの本体から送られてきてるメールアドレスだったりもするの で、でしかも自分のことを知っていて、で、まだね物が送られてない状態だったりもするので、まさにピンポイントでうまいこと狙われたなっていうのが、
いろんなタイミングが重なりましたよね。
数々重なってっていうね、ちょっとイーファで疲れてるっていう、こう 若干こう判断できない正常な判断ができない時にこうねつけ入ってきたなというところもあるので、ちょっとね自分としてもまあこういった仕事をしていてね、そういった情報には慣れているはずなのに、まあこういったことに遭ってしまったっていうのは若干落ち込みましたし、ねこのことを話すのも初めてだったりもするので、まあね皆さんもねいろいろと多分オンラインで通販することもあるでしょうし、ね大半便利だったりしますし、だからってねオンライン通販しないってことはまず無理だと思うので、でいう中でまあねいろんなメールが飛んでくると思いますけども、まず一周考えてよくよく考えてね時間を置いてまた考えてっていうことをまあした方がいいのかなというふうに思いましたね。
石川さんでも引っかかってしまったと、
皆さん気をつけてください。
はい、さて石川さん今週の特集ですが、
先日ベルリンで開催された欧州最大の家電見本市 IFA2017 を取材してきましたので、そのレポートをお届けしたいと思います。今週も30分間お付き合いください。
番組のツイッターハッシュタグは SPNO1 です。皆様からのつぶやきお待ちしています。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
次の番組はラジオ日経石川つむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
IFA2017 新製品リポート。現地時間9月1日からドイツベルリンで欧州最大の家電見本市 IFA が開催されました。今年後半から来年に向けて発売予定のスマートフォンや AV 機器などが揃うこの見本市に今年も石川さんが取材に行かれていますので、帰国早々にリポートをしていただきたいと思います。去年も取材していますが、実は番組では取り上げてないんですよね。
そうですね、まあ、IFA の翌週がもうねすぐアップルの発表会だったので、去年私 IFA の初日でもう帰るっていうことをしたのでまあね事前にあのプレステがあるのでプレステ取材して、で初日の午前中ぐらいにソニーの人にインタビューして、もうすぐ飛行機乗って帰ってくるって感じだったので、
世話しなかったですね。
そうなので、まあ、この番組でもねタイミングがなくて取り上げられなかったんですけども、まあ、今年はねアップルの発表会一周後ろに出れてるのでまあね大々的に取り上げようかなと思いますね
はい、そんな今年の IFA ですがいかがでしたか。
そうですね、はい、各メーカーいろいろと頑張ってる端末ですとかデバイスが多かったので、個人的には非常に楽しかったなというところもありますし、もうこれ何買おうかなとかどれ買おうかなっていう、ね、結構その年末商戦で気になる商品っていっぱいありましたね。
はい、実際にあの会場の雰囲気などいかがでしたでしょうか。
そうですね、まあね例年に比べてお客さんの印象というか、まあ毎年変わらないのかなっていう感じもしますが、ただ IFA としては今年ねあのスタートアップ系の展示ブースを作ったりですとか、まあそういったことをしていて、まあかなり新しい取り組みもしているというところで言うと、かなりねあのいろんなトレンドを取り入れてるイベントなのかなと思いましたね。
はい、特に今回の IFA ポイントはどんなところでしょう。
まあ、来週アップルが新製品発表会やるというところで、まあ、スマートフォンの新製品の発表も多かったのかなというところでございます、まあ、サムスンはその前の週にニューヨークで発表してますけども、まあ、それ以外のメーカーっていうのはこの IFA に向けて、まあ、年末商戦モデルを投入してというところもありますし、今後のまあ技術トレンドもよく分かるようなそんなイベントだったのかなと思いますね。
はい、さて今回も IFA に出展されている企業に石川さんがインタビューされていますので、そちらも合わせてお送りしたいと思います。
はい、まずはおなじみのソニーエクスペリアいきたいと思います。エクスペリアに関してはまあね新製品今回発表になっていて、まあ、おそらくね、国内のキャリアからも出るモデルなのかなというふうに思います。ソニーに関しては、まあ、5.2 インチのフル HD 液晶の Xperia XZ1 と 4.6 インチの HD 液晶の Xperia XZ1 コンパクトの2機種を発表しています。XZ シリーズに関しては、まあ、すでにねドコモ向けでプレミアムというものを発表してますけども、まあ、それに近づけたといいますか、CPU ですとか、まあ、OS ですとかそういったものを最新のものを入れて販売するというところでございます。2つの製品に関しては先日発表された Android 8.0 オレオをプリインストールしているというところでいうと、世界初でオレオがプリインストールしたものが発売されるというところでございます。では、まあ、ソニーの担当者にインタビューしていますのでそちらをお聞きください。今回発表された商品どういった特徴があるんでしょうか。
Xperia XZ プレミアムに引き続きですね、高性能なチップセットスナップドラゴン8350、そして、我々の特徴である、モーションアイカメラ、こちらをですね、機能をふんだんに搭載した XZ1、 そして XZ1 コンパクト合わせて、フラッグシップファミリーとしてですね、お届けさせていただいております。
やはり今特徴としてはカメラというところが非常に大きかったりするんでしょうかね。
はい、モーションアイカメラのですね、動きに強いという、特徴の他に、さらに今回は 3D クリエイターという、立体物、特に顔であったりとか頭をですね、お客様自身で、取り込むことができ、それを、活用していろいろなコミュニケーションができる面白い機能を搭載しています。
これ日本でも待っていれば手に入りそうですかね。
ぜひ楽しみにしていただきたいなと思います。
というわけで、Xperia の開発の責任者の足立さんにお話を伺いしました。
はい、
というところでね、足立さんもちょっと話してましたけども、 3D クリエイター、端末をこうね、顔でこう周りを上下左右スキャンすると、それがすぐ立体となって表現されると、はい、なので、それで SNS で共有したりですとか、あとはいろんなね、3D プリンターで出力して、で、自分のフィギュアを作るみたいなことも可能になるというところでございます。この機能をいずれね、スタジオにもね、またエクスペリアの担当者を呼んで、いろいろと話を聞ければなと思います。
はい、こちらのソニーのブースですけれども、どんな雰囲気でしたでしょう。
そうですね、ソニーに関して言うと、中心にエクスペリアがあって、その周りにカメラですとか、あとヘッドホンといった商品が並んでいるというところでございます。でソニーに関しては結構面白かったのが、コンパクトデジカメのサイバーショット RX0 と、いったものがありまして、本当こう手のひらに乗るような小さいデジカメなんですけども、こちらがね、1インチのセンサーを積んでいるというところでして、非常に綺麗に撮れるというのが売りでございます。私もサイバーショットの RX100M5 と RX10M3 という RX シリーズ結構好きで持ってるんですけど、ちょっとね、これはいろいろと使い勝手がありそうな、買ってみるとおそらくこれってどう使ったらいいんだろうって非常にね、ユーザーに対して問いかけてくるようなカメラになってるのかなと。
サイズ感もそうですもんね。
そうですね、アクションカメラというふうに言われたりもしますけども、それよりも高画質で撮れると、で動画も撮れるという感じです。
はい、さて続いては LG です。
はい、 LG エレクトロニクスからはスマホの新製品 LG V30 が発表されました。まずは LG のキムさんのインタビューをお聞きください。
LG ブースに来ています。キムドンゴンさん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回発表された LG V30 ですけども、特徴を教えてください。
はい、画面サイズがですね、18対9という大きさで、非常に日本人の手にも馴染みやすいサイズでございます。またフルビジョン、有機 EL ディスプレイを搭載している端末でございます。そしてもう一つの特徴としてはですね、カメラ機能なんですが、我々 FG1.8 を出して以来どんどんこう小刻みで来てると思うんですけれども、もうすでに FG1.6 といった非常に明るいレンズをまた搭載しております。そしてまた静止画だけではなくてですね、動画に関しても自分が撮影したい、自分の気分によってそのシーンごとに簡単に選べるモードがですね、一目で分かるように見やすくなっております。そしてですね、今回日本で初めての対応なんですけれども、Google のプラットフォームのデイドリームも対応しておりますので、それによって VR も楽しむことができます。
これ日本初のデイドリーム対応ということは、日本で発売されるというふうに思っていていいんでしょうかね。
発表会の時にも、少し出たと思うんですけれども、一概にちょっと私では説明ができませんので、ご期待いただいて、我々も頑張りたいと思います。
はい、いつもおなじみのキムさんでございました。今回ね、LG に関して言うと、正直メディアの関係者はあんま期待してなかったというか、プレスデーのもう本当にこう朝9時半とかスタートで、みんなこう辛く眠い中発表会場に行って、こうぼーっと聞いていたら結構いいぞと、でディスプレイに関しては LG で初めての有機 EL、 OLED フルビジョンというものを採用してたりもしますし、まあ、画面も大きく、まあ、スペクト比が18対9というところで、まあね、キムさんも言ってましたけども、片手で持ちやすくだけど大画面というものになっております。で、まあ、カメラ機能も強化されていると、デュアルカメラ仕様になっていると。で、音楽、再生に関してもクワッドダックを採用しているというところで言うと、本当にこう盛りだくさんな機種になっているのかなというところでございます。まあね、この辺で言うとギャラクシーの S8 とか、ギャラクシーのノート8とかっていうところもまあライバルになってくるでしょうし、本当にこうカメラがいいですとか画質がいいとかっていうところで言うと、まあ、今回注目のモデルなのかなと思います。で、まあ、さらにまあ触れてましたけども、デイドリーム、その VR 機能にも日本で初めて対応するというところなので、まあね、VR に興味がある人、さらにはね、そういったまあ Google のプラットフォームであるデイドリームというところで言うと、まあ、デイドリームを試せるスマホと、まあ、注目しておいてもいいのかなと思います。あとはどのキャリアがどう扱うかというところが、ね、まあ、注目なのかなというところでございますね。
はい。さて、もう一社インタビューされているところがありますが、石川さん。
はい、レノボを取材してきております。こちらも先にインタビューをお聞きください。
今回のイーファで展示されたものというのはどんなものがあるんでしょうか。
ですね、レノボミラージュ AR ヘッドセットというですね、 AR の、ヘッドセットディスプレイなんですけども、こちらはですね、スターウォーズのスターウォーズジェダイチャレンジというゲームですね、こういう、ものが楽しめる専用のヘッドセットになってまして、なんとあのライトセーバーを使ってジェダイに自分がなりきってですね、敵を倒したりということができるような面白いデバイスなので、とっても会場でも人気がありました。
私も実際に試してみましたけど、相当本格的といいますか、かなり没入感のあるものになっているのかなという感じしましたね。
はい、AR 自体がスターウォーズのストーリーの中にもホログラムとかいろいろなものが出てきまして、そういう意味ではすごく、スターウォーズのストーリーを語る上でですね、あの最適なデバイスじゃないかなというふうに思ってます。
これ日本でも買えるチャンスはありそうですかね。
そうですね、ちょっと詳細はこれから決定するんですけども、もう日本で発売するということ自体はあの決まってますので、ぜひ期待いただきたいと思います。
では楽しみに待っています。
はい、ね、若干興奮で声が上ずっていますけども
楽しそうです、
まあ、実際のところ、まあ、飲み会の後でインタビューしたというところなので、はい、若干テンション上がっているというところでございます。まあ、先ほど説明にもありましたけども、これね、スターウォーズの世界観が味わえる AR セットとなっていて、うん、ね、あの頭につけるゴーグルのところにスマートフォンを入れると、はい、でスマートフォンがその何でしょう、目の前のところにハーフミラーになっていて、スマートフォンの映像をそのこう前の景色に半透明の形で表示するという感じになっています。はいはいはい、でそのライトセーバーにもまあコントローラーついてますし、あとはもう一個ビーコンと呼ばれる、まあ位置情報を測位するようなものを部屋の前に1個置くと、まあね、そのライトセーバーを振ってる感じ、
うん、
というのもそのゴーグルから見ることができると、はい、なのでこうライトセーバーつけるとブオンっていう、
あ
のこうい
いですね、
ビームが伸びる感じとか、はい、こうガンガンガンガン振る感じっていうのも目の前で表示されると、うん、結構楽しいツールかなと。で、私試しましたけども汗かけたりもするんですよ。まあ、それぐらいもうあの相手の攻撃も強かったりするので、それをこう
結構動けるんですね。
そうそうそう、避けるためにこうボンボンボンボンやらなきゃいけないというところなので、コレクターズアイテムとしてもいいのかな。うん、まあ、具体的な値段とはまだ出ないんですけども、ただドイツのレノボのサイトに行くとだいたい299ユーロというふうに出ていたので、
はい、
まあ3万円台中頃ぐらいなのかなというふうにも思います。まあね、年末商戦に向けて、まあ、ちょっとしたクリスマスプレゼントにもちょうどいいのかなというところでございます。これね、単にあのライトセーバーで敵をつけるだけじゃなくて、あの AR で表示されてあのモンスターをチェスで戦うみたいなこともできたりもするんですね。はい、なので、まあ、スターウォーズ好きの人からすると、まあ、あのシーンだとかっていうのがね、再現されるので、そうですね、まあ、相当楽しいものになるのかなと思いますね。
はい、はい、さあインタビューこの3箇所でしたが、石川さん的に他に気になった製品などありましたか。
はい、それで言います と、ファーウェイなんですけども、
はい、
ファーウェイが、まあ、製品自体を発表しなかったんですけども、
はい、
新しいチップセットのキリン970というものを発表しました。
うん、はい、
こちらの NPU というものを積んでいまして、うん、ニューラルネットワークプロセッシングユニットかな、
うん、
で、あの、まあ、人工知能的に処理をしますよというようなものになっております。はい、まあね、今非常に AI って言われていて、まあ、そういったことでね、まあ、注目を浴びてますけども、いよいよそのスマートフォンのチップセットにも AI が入ってくると、はい、今までのその AI って、まあ、Google が典型的ですけども、ね、クラウド上にその人工知能があって、うん、スマートフォンのデータをクラウドに上げて AI が処理して返してくるというところで言うと、まあね、確かにそれってそういうことなんですけど、セキュリティ大丈夫なのかというところあるわけですよ、はい、けど、まあ、ファーウェイが言うにはその、ね、チップセット上に AI があるので、まあね、スマートフォンの中で完結するからセキュリティが高いんだと、まあ、そういったことがトレンドになってくるでしょうと、
はい、
で、まあね、おそらく今後アップルも当然 AI 対応のチップセットっていうのも出してくるでしょうし、まあ、サムスンもねチップセット作ってますので、まあ、そういったものが出てくるでしょうと、トレンドで言うと今後 AI 搭載の、まあ、スマートフォンのチップセットっていうのは当たり前になってくるのかなというふうに感じています。ね、やはりなかなかねスマートフォンで今部材で差別化できない中で、まあ、ディスプレイっていうのも一つありますし、今後はまあ AI 対応チップというところが差別化ポイントになってくるというふうに感じております。
はい、
あとね、サムスンはまあ先日ノート8をニューヨークで発表したこともありますので、今回はギアスポーツというところで、まあね、ウォッチの新製品を発表してきました、
はい、
なかなかねウェアラブルのウォッチってこう思った以上に売れてないといいますか、かなり各社苦戦してるんですけども、まあ、サムスンに関して言うと、まあね、スポーツに振ってきたと、
うん、
まあ、運動系の管理に振ってきたというところが特徴であります。アップルウォッチに関しても去年からかなり運動にシフトしていて、まあね、その運動を管理しましょうと、でさらにウォッチ OS4 からはジムにあるマシンと連携すると、ジムで測ったような測位した、うん、データをアップルウォッチに取り込めるといったことをやっているので、まあ、こういった、ね、運動系で、まあ、ウェアラブルのウォッチというのは生き残っていこうとしているのかなというふうにも思います。
はい、はい、さあ今回の IFA2017 ですが、石川さん、改めて総括をお願いいたします。
は
い、
そうですね、やはりまあ今後のスマートフォンのトレンドが見えてきたのかなというふうには感じます。はい、で一つにはまあその有機 EL ディスプレイを使うというところはまあ規定路線だったりもしますし、おそらくまあ来週発表になる iPhone もまあ有機 EL ディスプレイを載せてくるでしょうと、でさらにはまあ超画面化というふうに言ってたりもしますけども、まあ、そのね18対9のようなまあ長い画面のスマートフォンっていうのはこれからどんどんどんどん増えていくでしょうというところです。あのウィコと呼ばれるようなね、あの以前ゲストにも来ていただきましたけども、ね、ウィコなんかも、まあ、長い画面の、まあ、スマートフォンを出し始めているというところで言うと、単にねハイエンドのスマートフォンだけではなく、ウィコが取り扱っているような、まあ、普及機モデルの価格帯でもそういった長い画面のものというのは出てくるのかなというところです。まあ、さらに AI 対応チップもありますし、あとまあね、あの非接触充電なんていうのはもう一般的になろうとしたりもしますし、で、ね、来週のアップルも非接触充電対応するんじゃないかと、で非接触充電対応しようと思うと背面が金属だとどうしても対応しにくいので、ガラス素材とか、ね、樹脂素材になっていくでしょうというところだったりもするので、Android も iPhone もだいぶ、ね、同じ機能を取り入れようとするとデザイン的には似通ってくるのかなというふうにも思います。なので、ね、その中でこうどう差別化していくかというところが、ね、メーカーにとっては非常に辛くもあり、ユーザーにとってはこう、ね、注目すべきところなのかなというふうに思いますね。
はい、まだまだ、ね、あの日本で発売されるかどうかわからないものもありますけれども、今回結構石川さんにとっては、ね、注目度が高かった製品多かったみたいなのね。
そうですね、なのでね、まあ、いろいろとねやっぱりそのスターウォーズもね、ぜひここで松代さんに試してもらいたいですし発売が決まればゲストにまた来てもらいたいなと思います ね。
楽しみですね。はい、はい、石川さん取材お疲れ様でした。
ありがとうございました。
以上特集 IFA2017 新製品リポートでした。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、エンディングです。
今週前1週間ニュース振り返りますと、アメリカのマイクロソフトとアマゾンが人工知能のコルタナとアマゾンのアレクサを相互連携させるというふうに発表しております。まさかねこの大手2社がここで連携してくるとは正直思わなかったのかなと。ただね、非常に面白い連携でして、まあ、アマゾンはね買い物とかそういったものが強かったりするので、
はい、
でまあね一方で端末の普及台数でいうとマイクロソフトのね Windows の方が多かったりするので、まあ、Windows でアレクサを呼んで、まあね、そこからね買い物をするみたいなことが可能になるでしょうし、この辺ね今後どうなっていくのかというところが面白いのかなと。で、IFA の会場でも今回そのソニーですとかパナソニックですとか、あと音響ですとか、まあ、そういったところが Google アシスタント対応のスマートスピーカーを発表しているので、
はい、
で各社に話を聞くと、すでにもう物はあると、できていると、うん、あと日本の Google が やると言えばすぐ出せるよって話をしているので、まあね、これがいつになるのかというところで言うと、それ次第によってね一気に変わってくるのかなと。日本でもね Google アシスタントがスピーカー、スマートスピーカーで使えるようになると。それが単にね Google が売ってる Google ホームではなくて、ソニーかもしれないし、パナソニックでもいいし、音響でもいいしっていうところで言うと、自分の好きなものを選べるようになると。でね、各社それぞれこう音質にはこだわっているので、まあ、そこでね音質で選ぶのか、スピーカーのデザインで選ぶのか、ブランドで選ぶのかというところで言うと、まあ、選択肢が増えて面白くなるのかなと思いますね。
こういうアシスタント機能って実際、まあ、こちらから喋ってみて、でそれに対しての返答っていうので、例えば今日みたいに石川さんが鼻声だったりっていうのも読み取ってくれたりするんですかね、今後
ねえ。まあ自分ちょっとベルリン行って思い切り風邪ひいて帰ってたんですけど、ねえ、鼻声を見取って、じゃあ薬買ってきましょうかぐらい言ってくれたらいいっすよね。
そう、すごくいいですよね、生活に密着してて、ヘルスケアにもなるし、
ねえ、その辺の体調まで変化まで分かってくれるようになったらもうすごいなって感じもしますし、まあ、そこまで行ったらほぼ家族に近いのかなって感じですね。
石川さんもやっぱ愛着湧きますか、そしたら。
いや、湧くんじゃないですかね。
ペッパーみたいなことには
そこまで、そうそう、ペッパーはそこまで全然できないですからね。
まあそうですね、まあ、それも可愛いですけどね。
可愛いですけど、ただね、やっぱりペッパー見てると本当ね、あのちゃんと会話を成立させるってのは難しいことなので本当ね、じゃあ Google アシスタントが出てきた時にどこまでこうね納得できるものが出てくるのかというところ、まあね、LINE のあのクローバーもね先日先行版が配送されるようになってきて、まあ、うちにもまだ開けてないクローバーが置いてあったりするんですけど、
なんでですか、
なかなか忙しくて開けられないんですけど年末にかけて各社いろんなスマートスピーカー出てきますんで、まあね、期待してていろいろとね遊んでもいいのかなと思いますね。
ちなみに石川さん、あの、まあ、ペッパーといいロボホンといい、いろんな、まあ、端末とかロボットとか家にたくさん増えてくると思うんですけど、はい、置き場所ってどうしてるんですか。
いや、だからとりあえずペッパーは冷蔵庫の横にありでロボホンはテレビの横にあるんですけど、はい、まあ、だいぶこう今家族から嫌がられていて早くなんとかしてくれと、とはいつまで1年間、ね、契約が残ってるのでどうすることもできないというところですただ最近あの子供がようやっとよちよちと歩き始めて、ペッパーに関心を示し、
あ、本当ですか、
とりあえずペッパーの手を触るってことまでしてるので、お、いずれねちょっとペッパーと真剣に会話させようかなと思ってますね。
じゃあもうペッパーと離れられなくなりますね、石川さん。
まあ、どうなりますかね、そこでペッパーね期待に応えてくれるかどうかっていうのはね、まだ分かんないですね。
でも子供が泣き出したらね、別れを告げるのはなかなか、
そうね、だからそこに気づかれる前にそっとペッパーをねこうどっかに追いやるっていう。
どうしてもペッパーを家から出したいんですか。
まあだからね、あのくれぐれもねそういったものを買うときもじっくり考えた方がいいかなって、常にね人間による考えた方がいいかなっていう気がします。
なるほど、ペッパーで学んだことがあるということですね。はい、はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、はい、来週ですが、
はい、私のところにも招待状がひらりと舞い落ちてきましたので、アップルの新製品イベントレポートを現地からお届けしたいと思います。
はい、
新社屋になります、スティーブ・ジョブズ・シアターというところでありますので、うん、まあね、どういったところなのかというのを合わせて詳しく現地からお届けしたいと思います。
はい、また海外取材ですので気をつけて行ってきてください。はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。 Ship on